おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
今週まな板の上、脳生理学者、脳進化学の方の巨匠でございます VS ラマチャンドラン、アメリカ系インド人の方でありまして、この方の脳に関する論文、それを読み進めていきたいなというふうに思っております。昨日は人間というのがこう、進化が一筋縄ではなくて、そのために進化したわけではないんだけど、そんな風に使ってるうちにそっちの方が上手になっちゃったっていう、意外と進化って緩いんだぜっていうね、そういう話をしたんでございますが、まあ、例えて言いますと鳥の羽、羽毛は、あれは、魚の鱗からの進化で、元々の役割は実は、保温をしたり、あるいはその、急激に熱を受けなかったりという、そういう、ためのものだったんですが、いつの間にかそれが飛行に使われるようになったというね。
はい、
それから私たち肺という臓器があるでしょ、
はい、
あれ、魚での時は浮き袋だったんですよ。
はい、
あの水中で、あの自分の位置を変えるための道具が、あの肺の、あの存在価値だ。それを陸上に上がってきて、酸素を溜め込むところにしちゃったところに、その進化の不思議なものが、面白さがあるわけでありますね。で、ラマチャンドランはインドにおりまして、少年の頃、こんな体験をしております。インド、チェンナイという町におりまして、山椒魚の一種の進化を、子供のどっからなんか、あの、遊んどったらしいんですな。
は
あ、この山椒魚のある種類なんでありますが、水性の子供の状態のまま進化した生態、変態せずに外エラのまま水の中で生態となった。いわゆる養鶏成熟の種である。つまり、あの、なんつうんだろう、エラがベローンと出ちゃってるんですな。エリマキトカゲみたいに。
ええ、
で、その甲状腺のホルモンを与えますとですね、絶滅したはずの先祖のエラを持たない陸生の両生種、両生の種類に進化する。ホルモンの異常が起きると別の生き物になっちゃうっていう。
はい、
つまり、進化のある段階をホルモンで人間がいじれるんですな。
はい、
ラマチャンドランは、この人は本の中で言っておりますが、本当に面白いんですが、小さなローテクの機材でとてつもない科学的真実を打ち立てるという。スモールサイエンスというのが大好きなの。
はい。
道具は小さいけど、なんかやってることは全宇宙の真理だぞみたいな。
うん、
例えば、ファデラーがやった、鉄くず知ってる、あの、鉄のくずを下敷きかなんかの上にばらまいて、
はい、
そこにこう、磁石をピタッと当てると、あの、磁力の線の形にバーッとなるじゃないですか。磁場があるんだって世の中には、
はい、
それを鉄くずだけで証明したのがファデラーなん、
うん、
ね。それからもっとわかりやすいのはガリレオです、
はい、
ピシャの斜塔に登って鉄の塊の大きいのとちっちゃいのを同時に落とすんですよね、同時に落ちるんだよね、
はい、
簡単に言うけどこれ大
あそうか
大物理の発見なのよ。
まあよくクイズでね、そうそうそうそう、どっちが早いでしょうかみたいなのありますよね。
重力はそのものの重たさに関係なく両方等しく働くという、うん、そういう重力の法則をガリレオはそれで。で、簡単な道具で巨大な宇宙の真実をこの人々に見せてくれるというスモールサイエンス。これに惹かれたというね、
はい、
俺テレビの番組で使っちゃったネタだけど、昔物理の先生が電車に乗って吊り革が揺れるじゃない、
はい、
あれで地球が自転していることを証明できるんだってね。
わからない、
俺もわからない、ね、物理学者はそれでなるほどと思っちゃうんだろうな。釣り革がこうやってこう揺れるじゃん。で、振り子っていうのは一回こう触れ始めるじゃん。たらそれは宇宙のどこに行っても触れるものなんだってな。
うん、
そういうもんらしいんだよ。よくわかんない。
はい。
で、それが回転し始めるんだって。
はい。
こう横に揺れないでくるくる回り始めるんだって。それは地球自身が動いてるから。っていうさ、
うん、
よくわかんない。もうお前説明するのやめた。
物理の世界は難しいです。
あ、そう。でも、なんかその、ちっちゃな道具で巨大な宇宙を、宇宙の真理を証明するというね。
はい。
そういうものに、このラマチャンドランという、このインドの少年は、すごく惹かれて、で、人間っていうのは、どうしてこうなんだろうっていうことをつくづく考えるようになったという、そういう脳生理学者になったということなんですな。
はい、
でまあ人間というのを考えてみましょう。人間は哺乳類、脊椎動物で類人猿、また何十兆という細胞からなる多重質のコロニー、私たち自身が巨大な生き物の住処なんですな。
はい、
そういう住処であるところの人間が猿と違って棒を持つと、猿はバナナを取ろうとしますが、人間はその向こうの星まで取ろうとするという、その猿と人間の違いは一体脳のどこの部分が違うからだっていうのことを考える少年になっちゃったんですな。
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。